こんにちは、杉山です。ユーマグポッドキャスト、今回はちょっといつもと趣向を変えまして、緊急討論会、 iPad と Mac に見る Apple の未来と題しまして、論客の皆さんにお集まりいただいております。まずおなじみ iPhone アプリ開発チームリーダーの大森さん、こんにちは。
大森です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はちょっと緊急討論会ですので、よろしくお願いします
なんかそんな題がついてると思わなかったです
今つけました、はい。続いて、やはりユーマグ会員で iPhone アプリ開発デザイン担当ということでお願いしております、金子さんです。こんにちは。
金子です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。初登場でありがとうございます。
いいえ、
先日セブンディのデモありがとうございました。
そうですね大したデモじゃなかったんです
けど、いえいえ、非常にかっこいい CM もできましたし、その後なんか CM 公開で YouTube でちょっと悩まれていて、なかなか公開が反映されないという状態だったんですが、
はい、
原因は分かりましたか？
分かりました。非常に単純なミスで非公開になったというだけで。
なるほど
単純ですよね。
それは公開されないわけだ
いや、そういうこともよくあるという。
ね、私もね、確か前に一回それあった経験がねありました。いつの間にかなんかね、そのオプションが非公開になっちゃってたことがあったことがありましたよ。じゃ今見られるんですね。
はい、あ、見れます。
あ、そうですか。
はい、
じゃあちょっとそれはまたユーマグの方のサイトのブログにもリンク貼っておきますね。
お願いします。
はい、かっこいい CM ですので、ぜひ皆さんもご覧ください。
そうですね。
というわけで、今回はちょっと緊急討論会。iPad と Mac に見る Apple の未来。iPad がバーンと出てきたときに、まあ、大体想像通りの製品だったというのが、まあ、印象だったんですけれども、それからなんかじわりじわりとこれはもしかしたらやっぱりすごい製品なんじゃないかと、あれがこの間もちょっとポッドキャストで触れましたけどね、大森さんたちと一緒に、これはもしかしたらやっぱり本当にダイナブックなんだろうかっていう話から入ってって、でまただんだんその各方面で、今まで本当にそういうデジタルデバイス、パソコンとか携帯使ってなかった人でもこれは使えるものになってくるんだよ、高齢者とか本当にそういうのに向いてないと思ってた人でも使えるようなものになるんじゃないかというような話も出てきたり、だんだんなんか、まあ、一部にはでかい iPod タッチに過ぎないという声もあるんですけども、新しい可能性が見えてきたような気がするというところで、ちょっとお話をしたいなと思います。まず大森さん、
はい、
パッとiPad が出てきた時の印象っていうのはどうでしたか？
やっぱり本当に先ほどおっしゃってたように想像通りだったというか、もうちょっとなんかサプライズが欲しかったような印象ではありましたけど、
そうですよね、
ちょっと落ち着いて考えてみると、このこれまでの世の中の流れというか、そういうところでやっと原点に戻ってきて、ここからまた始まるんじゃないかって、そういうなんか可能性を秘めてる気がしますね。
なるほど、そうなんですよね。なんでそういうふうにこうじわじわボディーブローが来るように分かってくるのか不思議なんですけれども、金子さんはその辺どうでしたか？
そうですね、全く同じような感じで、まあ、予想通りのものが出たということで、ああいう発表ではいつも驚きがあったもので、それがなかったっていうのがむしろ驚きだったかなという感じでした。
なるほどね。まあ、iPad 自体にあんまり驚きがないというのは多分一つ原因にはやっぱり前に iPhone があったからだと思うんですよね。
そうですね、
iPod もあったし iPhone もあったし、逆にそういう操作体験に慣れているからこそすぐに iPad に切り替えられるっていうメリットはありますよね。アプリも全部持ってけますし、
あと不思議な話で、普通こういうテクノロジーっていうのは大きいものから小さいものにねなってくるのがなんか普通の流れっぽく思うんですけども、まあ、今回ははるかに小さい iPod Touch とか iPhone があって、それが大きくなったと。 iPhone が出てきた時にダイナブックのアラン・ケイが何て言ったんでしたっけ？
何でしたっけ？
まずジョブズが あのなんか最初の
マックが出た時の話を出た時
にあのアラン・ケイが批評に至る最初のパソコンだって言われた時のことをこう引き合いに出して、今度の iPhone は批評に足りますかみたいなこと
を足るのかどうかっていう話をして、それがまああの、まあ、アラン・ケイの答えとしては、液晶がもうちょっと大きければいいんじゃないかっていうようなことを言ったみたいですよね、うん、
ああなるほど。確か 5×8 インチだったら世界を支配できるみたいなこと
っていうことを言ったみたいですね。
ねえ
すごいですよね。それで3年ぐらいで、うん、あのもうちょっと大きいやつをアップルが出すんじゃないかっていうことを言ったみたいですね、
うん、そうなんですよね。
でちょうどその時期が今っていう、うん、まさに当たってるっていう感じですね、うん、
だからこの流れっていうものがなんか普通の今まで見てきたテクノロジーの流れとちょっと違うので我々としても戸惑わざるを得ない部分があったのかなと思うんですけども、
私はちょっとあの、うん、これまでの流れで来たものを一度ちょっとここでリセットをかけたかったじゃないですか、アップルは。
あ、リセット。
開発環境だとか、うん、その UI だとかそういうところに関して、
うん、
今ずっとスペックを追ってきてる世界だったじゃないですか、これまでってやっぱり、
うんうん、
だとかその開発環境もいろいろなその言語を使えるだとか、
うん、
多様性がすごい増えてしまってる状態だったので、
うんうんうん、
それをちょっと一旦あの、まあ、エレガントに切り分けていくというか、本当に必要なものはどれなのかっていうことを、
うん、
あのやっていく時期だっていうのが、それがまず iPhone だったんじゃないですかね。
なるほどね。
でそれを、まあ、今度そのもうちょっと上のレベルで使えるようにして iPad にしたという形だとちょっと私は思ってます、う
んうん、なるほど。まあ、あの私これ iPad が出た時にやっぱりちょっとどうしてもさまつな方にね、あの今までこう使ってた人間はどうしてもそういう方向に目が行きがちで、やっぱこう思った方も多いと思うんですよ。あ、カメラついてないのかよってね、
うんうん、そこら辺はあの金子さんがおっしゃってた、
そうそうそう、あの金子さん今日なんか興味深いことをおっしゃってたんですけど、何でしたっけ、あのなんかご自分の経験から。
カメラがついてるとですね、多分普通の会社だとですね、あの鍵とかに持ち込めない場合がよくあると思うんですよね。
あ
で今回こうカメラがないもので、あの鍵室に持ち込んで、あの使うことができると利点があるのかなと。
な、うん、会議室なんですね。
そうですね、まあ会社によっていろいろあると思うんですけれども、うん、まあ、うちの場合は会議室になってますね、うん、
私あの工場でね、あのここから先デジカメや持ち込み禁止みたいなところが
に
あったことはあるんですけど、
ね、あります
ね、
確かにそういう工場だとかそういうところでも使ってますもんね、ああいうタブレット。
そうなんですよね。だから必要なものでもありますしね、うん、今日その金子さんのツイッターでそれを読んで、あ、そうかという、初めてその理由に思い当たって、カメラがないことで活用のフィールドが広がるというね。
そうですね、
社会情勢の問題、うん、だから、ま、でそれでちょっと一瞬思ったのは、だったらカメラ付きとカメラなしのモデルを作りゃいいじゃないかっていう考えもあると思うんですよ、
うん、
でも多分ねそれをやるとコストに跳ね返ってくんじゃないかな。
そうですね、
あ、
うん、
なるほどね。
やっぱり今回あのこの iPad の一番安いので499ドルですか、
はい、
っていうのは非常に戦略的な価格だと思うんですよ、
うん、
あとプレゼンの見せ方とか、うん、あの事前に、うん、何でしたっけ、100ドル、
あ、
い
や、違う、1000ドル、
1000ドルやるっていうような噂が流れていて、うんうんうん、プレゼンでジョブスも999ドルって出してから、うんうん、あの価格を出すっていうのが、なんか
これはもういつものね、もうジョブズの本当にお得意中のお得意というか、プレゼン見てる間なんかその余計なことばっかり考えちゃうんですよね。
そうです
ね、ジョブズはどこまでこれ自分で作ってんのかなみたいなね、多分大まかにこう流れは誰かが作ってんだろうけど、まあ、ジョブズはなんかトランジションを選ぶかなんか一番楽しいところやってんじゃねえのかなとかねここはドーンだろう、もう笑っちゃったのはあのなんだっけ、ネットブックの話じゃなくて、あ、ネットブックの話か、ネットブックの話があのこれじゃないよねみたいな、
ありましたね、
あの文字がポロポロポロって起こっていくんですよ、あ、こういう時にこのトランジションは使うのかという変な関心の仕方をしたりして、まあそんなこんなでいろいろと出てますけれども、 まあ、世間の評価もはっきり二分っぽいですね。 iPad についてはこれはすごいっていうのと、でかい iPod Touch だっていうのとね。最終的にまあこういう予測ってのは、まあ、当たりも外れもへったくれもないんですけど、大森さんはやっぱり革新的にこう何か変えていく存在だと思いますか？
なんか iPhone も結局最初の出た時ってウェブアプリしか使えなかったじゃないですか。
あ、
それで少しずつあの、まあ、次の年になって開発者が入れるようになって、うん、だんだんだんだんその開発者が入れるようになってからも、うん、このなんて言うんでしょうね、開発できる領域っていうのも少しずつ広がってきてるんですよ、
うんうんうん、
なので iPad も出た当時はきっと3年後とかに振り返った時に、うん、あれしかできなかったけどいつの間にかこうなってたよねみたいなことがあると思うんですよね、
うんうん、
これからきっと進化していくかなと、やはりソフトウェアの面で進化があるんじゃないかと思いますね。
iPhone をめぐる状況の変化っていうのは面白いなと思うのは、発表された時にジョブズが3つの製品を紹介しますって言って、タッチパネル付きの新型 iPod って言ったらみんながうわーって
言って言いましたね
革新的な携帯電話って言ったらうわーっと来て、で新しいインターネットコミュニケーションツールっていうのが最後に来たら
パラパラパラっていう
言ったんだけど、今その3番目が一番ね
大きいですね、
大きいよねっていう、その状況の変化っていうのはものすごく面白いなと思うんですけど、
でも最後のそのやっぱりプレゼンでその3つを出してるってことは、
うん、
最終的にそこに持っていくっていうあの意思があったというか、
あったんでしょうね、やっぱりね、うん、まあ田中顧問に言わせりゃジョブズにはみんな分かってんだよっていう話なんですけど、
きっとアラン・ケイにもみんな分かってますよ。
あね、うん、金子さん、あのデザインというお仕事をやってる立場として、デザイナーとしてその iPad っていうものはどんな風にご覧になってますか？
デザインはやっぱりあの今までのその Apple の考え方がしっかり踏襲されてるというところが、
うん、
まあ一番のポイントかなというふうには思ってますね、うん、やっぱそれがやっぱ Apple を使ってる人、使ってる人に対する安心感があるのかなというのがあると思います。ただちょっと iPhone がですね、これは個人的なんですけども、うん、なんかこう間が空いていてですね、なんかこう縛りがないような感じがするのがですね、ちょっと残念かなと。
もう一列ぐらい欲しいですよね。よ
くそうですね。ただ確かにもう一列入れると全部埋まった時に妙にいっぱいアイコンがあるのは気になるといえば気になるかもしれないですけども、
うん、
今のデフォルトの状態を見るとちょっと隙間が空いてる感じがしますね。
うん、
今までそのアップルの製品でその携帯電話の、まあ、新しいやつとかコンピューターの新しいやつという、まあ、考え方だと思うんですけども、これはですね、私見た時にそういうもの、そういうハードなアップデートではなくて、むしろ日常の例えば実際使っているそのノートパッドの代替だとか、
うんうん、
まあ、本だとか新聞とかってもっと違うものにこれが入ってくるというのがなんか実感できる商品かなという感じがしますね。
あ、その仕事も全部含めた生活の中では違うところに入ってくるものかも、ね、だという、
だから、ね、コンピューターの新しいやつって見えないんですね、これ自体は。
あ、なるほど、
家電になってるような感じですね。
そうですね、
なるほど、
今まで家電じゃなかったものを家電にしちゃったみたいな。
はははは
は、それはやっぱりそのちっちゃいところから少しずつ穴を大きくしていくというか、
うんうん、
そういうのでやっぱり iPhone だとか iPod の力から崩していったような気がします。
なるほど、
ね、例えばカレンダーのアプリとか見ると非常に使いやすそうですね。
そうですよね、
これ使いやすそう、ね、iPhone のカレンダーは使いづらいんですけども、うん、これは使いやすそうだなという感じがしますし、
うんうんうんうん、そうなんですよね。だから、まあ、昨日ちょっとツイッターで妄想暴走しちゃったんですけどやっぱもしかしたら iPad は最後のパソコンじゃないかっていうことを考えたんですよね。もうこれ以上は簡単にできないぞっていう、これ使えなかったらもうネットも IT も諦めてねじゃないんだけど、だから今までそのアップルがマッキントッシュを作った時からずっとそのもっと前からだっけ、フォーザレストオブアスっていうね、
そうですね、
コンピューターフォーザレストオブアス、もうだからそういうものを使ってない全ての人たちのためにっていうのはもう守備一貫してずっとそうだったと思うんですよ。まあ一時期そうじゃなかったこともあったかもしれないんですけど、特にジョブズが 関わってる時代っていうのはそうであったなと、うん、常にそういうものを使ってない、使ったことがない、苦手な人に使わせるという、うん、だからなんていうか、それまで使ってた人にはなんかこうね、反発を買ったりピンとこなかったりするものが出ることもある。だから、うん、iPad にしてもそのでかい iPod たちに過ぎないっていう批判が出るのは、やっぱりそれまで使ってたユーザーとしての立場から、自分の欲しいもの、自分の必要な機能っていうものを考えた時に、これはいらないよっていう話になってくると思うんですよね。
そうですね。なんかあの意外とツイッターのタイムライン見てても、うん、あのブログとかを見てても、
う
ん、お母さんに買ってあげようみたいな
話多いですよね。
奥さんが欲しいって言ってるとか、うん、なんか意外とその結構年が上の家事をされてるような人が欲しがってるとか、
うんうんうんうん、
あとまあおじいちゃんおばあちゃんにみたいな話が結構出てるような気がするんですよ。
これだったらですね、多分コンピューターでインターネットやるよりもこっちでインターネットやった方が、
うん、そうそうそう、
コンピューター触ったことない人がとっつきやすいんじゃないですかね。
そうですね、意外とやっぱキーボード苦手意識だとか、あのやっぱりなんて言うんでしょうね、マウスもまあ慣れてる人にとっては何ともないと思うんですけど、うん、やっぱりそこら辺ってとっつきにくいと思うんですね、最初は。
そうですね、だから iPhone ですらっていうか、 iPhone 買って Mac PC 触んなくなっちゃったっていう人が結構いますからね。
そうですね、
全然触んないってことはないんだけども、母艦として同期するとき以外はほとんど iPhone で済ませちゃうみたいなね、ところがあるんで、だからこれ iPad が出たらますますそういう人が増えてきて、母艦っていう意味でのパソコンとか Mac の存在意義すら分からなくなってくることがありえるんじゃないかなと、
うんうん、私も多分パッドを買ったら Mac は使わなくなりますね、
うん、
今ほとんどそれともそれで間に合いますもん、
うん、日常的なことはね、
日常的なことは開発だとかそういうのに関しては絶対に今のところはできないと思いますけど、
そうですよね、だから当然その世の中ビジネスとかクリエイティブとかで、そういうものを使ってる人は当然 iPad じゃこと足りないっていうのは当然なんですけども、だからそこでの線引きっていうものがね、これからちょっとどういうふうになっていくのかなっていうのは非常に興味あって、まあ暴走妄想として昨日ちょっと弾けちゃったのが Mac がなくなる日という、だからもう私なんかはその iPad より前の段階のパソコンを必要とする人はもうビジネスだろうがデザインだろうが映像だろうが経理だろうが、そういう人たちはみんなもうプロっていう分類になっていくような気がしてるんですよね。
そうですね、
だから今まで従来のパソコンっていうのはモデルとしてはもう全部プロであり、 Mac というのはもうプロで、それ以外は iPad、
うん
うん、だとしたらその Mac っていう名前がもうどうなっていくのかなっていう、このこの間まであのモッドブックと iPad はその住み分けできますよねみたいな話
して
たけど、もっとなんか、もっともっとなんかこう深刻な問題っていうか、うん、で思ったのが Mac という名前がもはや OS だけに残って、あとは iPad とそれ以外のものになっていくんじゃないかみたいなね、
うん、
まず iMac がなくなるんじゃないか、コンシューマーの、まあ、そういったいろいろなことをする上で iPad が出た以上 iMac の役割とは何ぞやっていうところがまず出てくる。でかい画面でしょっていうんだったら iPad にモニターつなげばいいだろうっていう話にもなるだろうし、まず iMac の立場がちょっと危うくなってきて、で MacBook はみんなこれはもう iPad Pro という位置づけになって、
まず真っ先にエアがなんか iPad に食われそうですけどね。
うん、うん、そうですね。エア、
さんも同じぐらいですし、軽さはもう iPad の方が軽いですし、
エアどうなっちゃうんでしょうね。あ、一番危ないのは iMac とエアか。
そんな気がしますね。ね、
そしてミニはミニで、まああの
サーバーだとか、
そういう用途がありますから、これはもうでももう Mac は OS だけにするから、もう iBox とかね、
うん、あの Apple TV と合体するっていうのはずっと昔から予想されてますね。
あ、なるほどね、まあ、そういうのもあるでしょうね。
あのサーバーとしての機能を進めちゃって、うん、もう そういうメディアサーバーみたいな、完全に Apple TV の、まあ、と融合して、そういう形に落ち着くっていうのがいいんじゃないですかね。
そうですね、うん、だから母感って考えた時に CD リッピングってことがだんだん減ってくんじゃないのかなとも思うんですよ、
うん、
で、うーん、そのメディアサーバーとしての Mac mini が残るし、あとはもう全部 ITS で買おうよっていう流れになっていくのかもしれないし、
そうするといいですね。あの、うん、リビングにまあ大きい液晶があって、そこにミニがつながっていて、うん、それがサーバーで、まあ母感でもあり、
う
ん、iPad を持ち歩くみたいな、
うん、そうそうそうそう、
それしかないみ
た
い
な、そうそうそうそうそう、だからそれが iBOX だみたいなね、
うん、
あまりにベタなネーミングなんで、どっかが多分持ってる商標なんでしょうけど、
じゃあなんかステーションとか
ねえ、あるいはもう愛箱とかね。愛弁当箱、うん。それはない、ね。で、当然 Mac Pro は iBox Pro。
どうなんでしょうね。Mac Pro はまた別のあれがある気もしますけどね。うん、
まああるいはもっと昇格っていうか、もう iStation とかね。
うん。
うん、もうこれはこれでもう。スーパーコンピューターっていう位置づけでもあるかもしれない。
そっちに走るのがいいんじゃないですか、プロは、うん、きっと、
うん。だとしたらアイステーション。
限りなく上を目指すというか。うん、
だからもう Mac という名のハードウェアは全部その i シリーズにシフトして、Mac はもう OS の名前だけ。そして普通の人たちはみんな iPad を使うと。
あとモバイルミーも気になりますよね。
ね、
あ、そうですね。どう進化していくかっていう、うん、これだけ端末がいっぱい増えると、やっぱそれをつなぐのはモバイルミーになると思いますので、
そうですね。
重要な立場になっていくのかなと。
うん、なんかアップルがデータセンターを作ってるっていう噂が流れたじゃないですか。Google だとかそういうのよりも大規模なやつを。
ええ。
それがあの、まあ、もし本当であれば、うん、今後やっぱり。あの iPad もそんなに容量がいっぱいあるわけではないので、全部それを。アップルの方が管理しちゃうだとか、
そう、
うん、
そういうところに行くんじゃないですかね、最後。
母艦の役割も持つようになるんじゃない
か
な。
母艦の役割もモバイルミーが持って、うん、あの買収したララでしたっけ、うん、ストリーミングの音楽の、
うんうん、
ああいうのの技術で、まあ、クラウドから音楽だとか動画を、
そうですね、
アイチストアで購入した動画をクラウドで自分たちは見る、
うんうん、
まあ、あとジョブズが何考えてるかですけどね。なくともそういうなんていうのか、やっぱり、うん、母艦体制っていうものを維持しようとは思ってないんじゃないかな。
まあ結局あのアップル、あ、Mac もなんだっけ、何しけ、デジタルメディアハブでしたっけ。
ああ、デジタルハブ。
ハブ。うん、結局は最終的にさっきのあれみたいにミニだけとかで、うん、その他の機械をつなぐだけとか、そういうところになっちゃうんじゃないですかね。パッドも最終的にあの母艦に同期しなくても、うん、全部もうモバイルミーとかで大丈夫とか、
うん、
そういうことになるかもしれないですし、
そうね、うん、そっか、そうやって考えると iPad プラス Mac mini こと iBOX っていうなんか一つの形がちょっといいスタンダードになるのかなというのもある。もう一方やっぱり心配なのはっていうか、見先見えないのは iBooks なんですけどね。
日本ではなんかすぐに始まらないみたいですよね。
もう当分始まらないような気がするんですけどね。もうなんていうか、日本の出版っていうのはもうその流通なんかとの癒着ガチガチで、もう流通の方がなんかやらせないみたいなことを言ってるような部分もあるっぽいですよね。
ここで直にもうその作者とかがストアに出せるとか、そういう環境になってしまうと、アプリのように、
そうですね、
そうすると一気に来るんじゃないですかね。
今現にあれありますからね、写真を元にしてタダで出してくれる
ですよね。
この間ちょっとポッドキャストで触れましたけど、 iPad はダイナブックだって話が出た時に、やっぱりその本とかね、勉強のためにそうやって子どもたちが使えなきゃ意味がないっていう意味もあるんですけれども、青空文庫とね、ウィキペディアが見られるだけでもこれはね
十分
っていうのもありますし、
スクイークってご存知ですか。
あ、
あのこれも ダイナブック関係なんですけど、
あの子供たちにプログラミング環境を学んでもらうためのなんか、そういうプログラムでしたっけ。
そうですね、
うんうんうん、
あれが動くと面白いなと思うんですよね。
ああ
のそう本当の意味でダイナブックになるなと、
うんうんうんうん、そうどっかでね、なんかツイッターだと思ったけどね、そう言ってる人いましたね。だから iPad ダイナブックだって言ってる向きに対して、うん、これはそういうスクイークでしたっけ。
スクイークですね。
スクイークみたいな環境が乗ればそうも言えるだろうけどっていう、そういうつぶやきがどっかにありましたね。
本当にそういうのも含めて、あの、まあ、次のメディア、うん、メディアというか、うん、あの、まあ、学習教材のような形になると面白いなと思いますね。
多分アメリカあたりの学校はすごいんじゃないですか、導入が。
いやこれはあるでしょうね、
バンバン。お二人 iPad 買いますか。まずは
欲しいですね、
うん、金子さん。
考えてます。考え中です。
考え中で、まず3月にその一番安いあの Wi-Fi モデルですか。
そうですね、
確かそうですね、
うん、で 3G はも6月
もうちょっとなんか早まるみたいなの書いてませんでしたっけ、あの Apple のジャパンのサイトに。
3G モデルは4月発売って書いてありますね。
あ、そうですか。4
月ですか。早いですね。
早いですね。
あ、これはアメリカだけかな、なんか星印だって。
ああ、あの日本でじゃキャリアというか、あの指紋提供する場所が決まらないとダメなん
ですね。そう、それはそうですよね。
日本における通信会社および販売については後日発表されますって書いてありますね。
ああ、なるほど、うん、
発表されますってことは発表するつもりがあるんでしょうね。
あるみたいですね。
なんかドコモがやる気満々みたいなアナウンスがありましたけど、まあ毎度のことなんでちょっと信じられないですけどね。
うん、まあ、こんなような話をしながら、やっぱり皆さんこういう話ってね、聞いてるだけだとつまんないんですよね。まあ、一言言いたいっていうのがどうしても出てきたりなんかするんで、まあ、お聞きになってる皆さんのちょっとお声もぜひ聞きたいと思いますので、ユーマグのツイッターアカウント、あるいは私のツイッターアカウント、あるいはあのユーマグブログへのコメントでも結構ですし、ね、またあの本当にですね、声をお聞かせいただけたらなと思うのは、もし iPhone をお持ちであればボイスメモ機能というのがありますので、これでですね、大体1分ぐらいで、まあ、ちょっと iPad とこれからの Apple に対する、まあ、思いの丈とか批評とか批判、ご自身のお考えをですね、ちょっと喋ってみていただいて、それをちょっとお送りいただけたらなというふうに思って、やってみたらですね、大体ボイスメモ1分ぐらいだったら問題なくここからダイレクトにメール出せますんで、あのユーマグ代表のメールアドレス info.umag@gmail.com、正確にはあのサイトにも載ってますので、こちらにちょっとお寄せいただけたらと思います。 iPad 欲しいっていう一言でもいいんで、これをそのままあのポッドキャストに載せさせていただくと非常に面白いんじゃないかなとも思いますんで、ぜひぜひ、せっかくボイス機能、ボイスメモ機能ついてますんで、お声を生でお寄せいただけたらと思います。
あれですね、発売されてからそのまあお声とまあもう一度状況が変わってると思うので、あの第2弾みたいなのができると
思うんですね。いいですね、もうどんどんそうやって新しい可能性を追求していきたいと思いますので、お二人またあのちょっとポッドキャストでご協力のほどよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、というわけで、ユーマグポッドキャスト緊急討論会、 iPad と Mac に見える Apple の未来でございました。それではまたお会いしましょう。さよなら。